こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クロワッサン特別編集朝のタンパク質は、朝食でタンパク質を確保することを軸に健康的で続けやすい食生活を提案する実用ムックである。対象となるのは朝食を抜きがちな人、パンとコーヒーだけで済ませがちな人、忙しい朝にも栄養を整えたい人だ。内容は栄養学の知識を一方的に解くものではなく、肉、魚介、大豆製品、納豆、豆腐、泡缶、練り物などを朝の献立へ無理なく組み込む具体策に重点を置く。レンジ調理、作り置き、冷凍ストック、食べるスープ、のっけ盛りパンやおにぎりといった形式を通じ、調理、片付け、献立決めの負担を下げる構成である。また朝食と活力、肌の状態、日々の運動をつなげて扱う点にも特徴がある。朝の食事を理想論ではなく、再現可能な生活習慣として組み立て直すための一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、朝食を活力のスイッチと捉え、タンパク質不足を見直す本書の出発点は、朝食を食べない、あるいはパンとコーヒーだけで終えるという習慣への問題提起である。朝に食べること自体を目的にするのではなく、その内容にタンパク質を加えることを重視している。タンパク質は肉、魚、卵、乳製品、大豆製品などから摂れる主要栄養素であり、毎日の食事で継続して意識する必要がある。本書は、朝の一食を栄養管理の難題に変えるのではなく、一日の始まりに必要な食事の土台を置く機会として示す。ここで重要なのは、豪華な朝食を毎日作ることではない。卵、納豆、豆腐、サワ缶など扱いやすい食材を選び、朝にタンパク質源がある状態を当たり前にすることである。朝食の質を上げようとして手間が増えれば、習慣は定着しにくい。そのため、本書の主張は、栄養面の必要性と生活時間の制約を同時に考慮している。朝食を欠食や糖質中心に偏らせないための現実的な入り口を提供する。次に、連日つみ蒸と自家製ハムで朝の調理負担を前日に移す。実践面の核となるのが、朝にゼロから料理を始めないための仕込みである。本書では、肉と魚介の包み蒸しをレンジで短時間に仕上げる方法、自家製サラダチキンやポークハムを朝の一皿へ転用する方法が紹介される。これらの工夫の価値は単なる時短ではない。朝食の失敗理由になりやすい、何を作るか決められない、洗い物を増やしたくない、加熱中に他の支度が、丸を減らせる点にある。前日に準備した食材なら、切る、温める、盛るという少数の動作で食べ始められる。冷蔵庫に使えるタンパク質源があることは、朝食を菓子パンなどで代用する判断を避ける助けにもなる。さらに、味付けをシンプルにしておけば、野菜、パン、ご飯、麺、スープなどへの展開が可能になる。作り置きを献立の固定化ではなく、選択肢を増やす下地として使う発想が、本書の実用性を支えている。さらに、卵、大豆、魚の常備性を生かし、朝食の選択肢を広げる。本書は肉料理だけに依存せず、大豆製品、納豆、豆腐、バワ缶、練り物といった身近で扱いやすい食材を幅広く取り上げ、これは朝食改善を特定の食材や高価な食品の購入に結びつけないために重要である。卵には具を加えた卵焼きやオムレツ、大豆製品には冷ややつ、温や旨味のあるスープ、納豆料理などの形が示される。和缶や練り物は保存しやすく、買い物に行けない日にも使いやすい。食材ごとに調理法を覚えるより、冷蔵庫には卵と豆腐、棚には缶詰というように、すぐ使えるタンパク質源を複数持つ方が、朝の実行可能性は高まる。本書が扱う軽く食べられる大豆製品や飽きにくい豆腐の食べ方は、朝に重い食事を望まない人にも対応する。食欲、時間、季節に応じて同じ目的を別の食材で満たせることが、長期的な習慣化には不可欠だという構成になっている。そして、スープパンおにぎりで一皿完結の朝食を成立させる。朝食を継続する上で、栄養素だけでなく食べる形式は大きな意味を持つ。本書には、具材を加えた食べるスープ、スープ玉とトッピング、のっけ盛りパン、ごちそうおにぎりといった提案がある。これらは主食とタンパク質、場合によっては野菜を一つの器や一品にまとめる方法である。複数の皿を並べる献立は整って見える反面、準備、配膳、洗い物の負担が増える。一皿完結型なら、朝の限られた時間でも食事としての満足感を作りやすい。例えば、スープは温かさや水分を含むため、朝に食欲が出にくい場合にも選びやすい形式である。反対に、パンやおにぎりは持ちやすく、忙しい日にも対応しやすい。本書は、和食か洋食かという区分より、日常の動線に合う器と食べ方を優先している。朝食を特別なイベントにせず、家事や出勤準備の合間に成立する食事へ設計し直す視点がある。最後に、朝の食事を肌、体調、小さな運動まで含む習慣として考える。本書はレシピ集でありながら、朝食を身体全体のコンディションと結びつけて扱う。目次には、朝ごはんを変えることと糖化を防ぐこと、 肌の変化を考える内容、さらにタンパク質を摂るなら小さな朝の運動という項目がある。ここでの要点は、単一の食品による速攻的な美容効果を約束することではない。朝の食事内容、日々の活動、睡眠を含む生活習慣は相互に関連するため、食べ方を継続的に整えることが重要だという方向性である。実際に朝食を定番化し、起床後にまず一口食べるお目覚の考え方を持てば、空腹のまま長時間を過ごす状況を避けやすい。さらに小さな運動を組み合わせる提案は、栄養を知識として終わらせず、生活のリズムに落とし込む試みといえる。健康や美容を過度に単純化せず、朝の行動を少しずつ整える実践テーマとして提示している点に本書の温当な特色がある。結論として、本書は朝食を改善したいが、栄養計算や複雑な献立作りには踏み込みたくない人に向く。とりわけ血色パンと飲み物だけの朝食、毎朝の献立決め、調理後の片付けに悩む人にとって、実行の障壁を具体的に下げるヒントが多い。肉魚介の仕込み、卵、大豆製品、缶詰、スープ、パン、おにぎりまで選択肢が広く、食欲や生活リズムに合わせて取り入れ方を選べる点も利点である。専門的な栄養学の解説書と比べると、数値管理や厳密な食事設計を主目的にはしていない。その代わり、朝のタンパク質という明確な軸を買い置き、下ごしらえ、レンジ活用、定番化という家事の技術へ翻訳している。一般的な朝食レシピ本との差別化は、料理の目新しさだけでなく、朝に食べられる状態をどう作るかを重視するところにある。健康、肌、体力、運動への関心を無理のない朝の一口から考え直したい読者にとって、日々参照しやすい実用的なムックである。ご支援いただける場合は、マガジンハウス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。